あなたの10分をちょっと拝借。こんにちは、 BHU の岡文和です。今日は2015年5月の27日水曜日、六曜は千勝千勝です。もう夜の11時を迎えようとしておりますけれども、昨日もお話ししましたように今日は岐阜におりますね、今日岐阜に入って明日研修ということなんですが、前回その先月も岐阜に行って、また来月も岐阜に行くんですけれども、先月来た時は夕方ぐらいだったのかな、到着したのが4時とか5時とかそこら辺の時間だったんで、近くにその何があるかっていうのもよく分かってなくて、で後でその岐阜城にね、行けると、近くに岐阜城があるというのを聞いて、で、気づいた時にはもう時間が間に合わなかったというのがあったんで、今回はぜひちょっと岐阜城に行ってみたいなと思って、で早めの電車とか新幹線を取ってもらったんですね。で新幹線で名古屋まで行って、で名古屋からまた新快速にたまたまのタイミングよく捕まったもんですから、だから3時前に着いたのかな。でチェックインは本当は3時からだったらしいんですけれども、もうなんかの部屋のベッドメイキングも終わった後だっていうんで、入れていただいて、で、早速荷物を置いてですね、岐阜城まで行ってきたわけですよ。これがね、バスに乗って何分ぐらいかな、15分もかかったかな。道も時間帯が時間帯だったのもあって、多分そうなんです、時間帯だと思うんですけれども、すごいガラガラでね、でバスも結構なスピード出してたんですが、そのバス自体が全部が全部そういうバスじゃないんですけど、たまたまその私が乗ったのが2両編成のバスで、どうでしょう、私の子供の頃の記憶だと、空港のね、ハブポートみたいなとか、あとそういうものがない、飛行場かなんかでね、空港のその搭乗口から降りてバスに乗って、飛行機に行くなんていう時に、そういうなんか二連のバスみたいなね、なんか真ん中に蛇腹がついててうねうね曲がるみたいなね、そういうバスってあったなと思ったんですけども、それ以外ではあんまり都市部とかでも見かけないですしね、行くとこに行きゃあるんでしょうけど、そういう見たことはあっても、乗ったことないようなそんなバスにですね、まず乗りまして、これがまた新しくてピッカピカなわけですよ。でまたね、後ろがガラガラなんですね本当にね、2両いらないじゃんっていう、時間帯によってはなんかすごい、ひょっとしたら人がねたくさんいるのかもしれない、だって帰り城から戻ってくるときはちょうどあれは下校時刻になんかあれだったのかな、ちょうど重なったのかな、だから地元の学生さんたちがすごい乗ってましたけれどもね、でもそれでもなんか立派なバスに乗ってウキウキ気分ですよ。でまずね、岐阜公園っていうところに行くんですよ。岐阜市歴史博物館前かなっていうところに行って、でそこ その岐阜公園だとかそういう、歴史博物館だとかいろんなものあるところのその敷地の中の金華山ロープウェイっていうのに乗って、後で気づいたんですけど、ロープウェイ乗らなくても登ろうと思ったら登れなくもなかったんですけどね、でも結局足もわなわなしてたんで、ロープウェイ乗って正解だったんですけどね、ロープウェイに乗って、で山頂駅で降りて、でそこからまたしばらく歩いていくと岐阜城で、これなんか再現したお城らしいんですね。昔からその場所は場所であったんだけれども、その佇まいっていうか、昔あったお城を修復というよりかはなんか再現したみたいなことが書いてあって、ちょっと詳しくわからないんですけれども、にせよですね、すごい高台にあるわけですよ。こんなところにお城があったのかと、これ攻めるの大変だったろうなと思いましたけどもね。そんなその金華山にのの登って、ロープウェイですけど登って、で岐阜城行ってきました。もう眺めもね、もう本当山の上でさらに高いところにいますから、眺めもむちゃくちゃ良くてですね、長良川とかあと木曽川とかも見えたかな、天気も良かったですからね、そんなこんなでなんか一人ではしゃいでましたよ。一人でお城行くって考えてみたら初めてでしたね。あんまり一人でね、お城にお一人様ってあんまり聞いたことないですけれども、一人で行ってきましたけどね。でその後もう時間も時間だったんで、ギリギリだった金華山リス村っていうのがあって、名前の通りリスがいるんですよ。リスが、あるその敷地の中、柵で囲ってるとこかなの中を放し飼いになってて、ウサギとかシマリスとかもいるんですけど、基本的にはあれはなんだ、台湾リスって言ったかな、もともとベースがで、もう入るなり早々その手袋を を渡されてですね、片方にね、で手袋をして、で、はいはい、じゃあここに餌乗っけてください、餌乗っけてくださいってもう言われるがまかないですよ。ちょうどね、行った時間がなんかリスの食事、お食事タイムだったらしく、なんかリスって1日2食なんですね、なんか朝と夕方だっていう、その夕方の時間帯にちょうど遭遇したらしく、まあすごかったですよ。その餌乗っけた途端にですね、もう四方八方からリスがうわーって集中してやってきてですね、まあ、そこら辺の映像も一部アップしておりますけれども、あれはね、なんかあのリス関係だと町田リス園っていうのが東京の方ね、関東の方には町田リス園っていうそのリス専門のね、そういうなんか動物園というかリス園があって、そこにも昔一回行ったことがあるんですが、さすがにね、そこほど その敷地の広さっていうのは、まあ、もう町田リス園は圧倒的に広かったり、そこに生息しているリスの種類だとかそういったものも全然多いんですけれども、でもね、十分でしたよ。もうあのそのリス村で全部で何匹いるっすかな、お腹の赤ちゃんも含めてだいたい100頭前後だったから、なんかそれぐらいいるらしいんですって。で、実際そのわらわらわらわらやってくるのが、まあ、そのうちの半分ぐらいなのかな。で、ちょうど盛りの時期っていうのもあったらしくてですね、まあ、今日は見られなかったんですけれども、一匹のメスを追ってなんか数匹のオスが取り合いになるみたいなね、いうことがあったらしいんですけれども、そんなこんなでなかなか楽しかったですね。もうあの、まあ、日中は本当に30何度だったのかな、なんか暑くてもう真っ昼間はくったりしてたらしいですけれども、だんだん夕方になってね、活動が活発になってきた頃に行ったんで、よかったですよ。ちょうどその時間、もうリス園というかリス村は4時半で、閉館っていう形だったんです。閉村っていうのかな閉まるところがギリギリ、なんかのあれは取材ですかね、なんかえらい可愛い、そして身長の高い女の子が2人やってきて、その周りにその、写真班みたいな人がいたりとか、まあ、マネージャーみたいな人とかスタイリストさんみたいなのがいて、で、あのリスに餌やってましたけどね、あれはなんか地元の何かに乗るんですかね、可愛らしい方でしたけれども、はい、そんなの見ながらなかなか充実してましたよ。で、結構、まあ、ロープウェイに、ね、乗ったから別に山をそんなにがっつり登ったわけじゃないんですけど、それでもね、結構そのそこからお城に行くまでもなんだかんだあのアップダウンの激しいところであったりですとか、なんかね、やっぱり運動不足なんですかね、もう後半足がわなわなしちゃって、登るときは良かったんですけど、降りるときなんか足がわなわなわなわなしたりとかしてね、ちょっと怖かったんですけど、いやもうあのこれね、ここまで登ったんで、次回はまあわざわざここまで登らなくてもいいかなと。まあでもどうでしょうね、その遊歩道みたいなね、登る道あるいは降りる道を行ってみたいなってのも思ったんですけどね、なかなかね見どころがたくさんあってね、面白いですよ。で、あとそうですね、あの前回泊まったホテルとちょっと違うホテルっていうのがあってね、またその周辺があの前回来たのとは違うようなね感じで楽しかったですけれども、なかなか充実して楽しんでますよ。はい、ということで、毎週水曜日は新しい飲み物のコーナーですけれども、あんまりねちょっと地元のコンビニに入って2軒ぐらい回ったんですけれども、そんなに新しめのものが見つからなかったんですね。まずこちら、これね前飲んだことあるかもしれないですね、サントリー南アルプスの天然水スパークリングっていうので、なんかスパークリングのね天然水のこれの有機レモン使用というものなんですけど、これ飲みましたかね、飲んだような気がしないでもないですけど、まあ、これいってみましょうか。これちょっとね、後でもしあのあれ見たらスパークリング書いてあったりしてね、うん、まあこれはうん、うん、さっぱりしますよ、非常にさっぱりしてるね、これスパークリング美味しいです。そしてね、これは新しいんじゃないですか、カルピスのベジータラッテって言って、あ、ベジータラッテ、人参&リンゴ、野菜汁、果汁 20%、 野菜汁分が 10% というね、これはカルピスの人参リンゴジュースってことですよね、これね、人参汁、リンゴ果汁、果糖、ブドウ糖、液糖、うんうん入ってますけれどもね、こういうでラッテにしてるっていうね、これなかなかちょっとドキドキするんですけどね、どうでしょうねこれ、うん、本当に人参とリンゴが混ざってるようですね、はい、うんうんうん、お、意外と飲みやすい、あ、これさっぱりしてるな、まあ、意外と飲みやすいですよ、まあ、暑い中で飲む飲み物、うん、まあでも美味しいですねはい、ということでね、10分間の貴重な時間ありがとうございました。それじゃあまた。